能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回がですね、白熱のバスケ時代 の思い出エピソードトークということで、なんかちょっと今回も引き続きその青春時代のお話もちょっとお聞きしたいと思ってるんですが、はい、実はですね、ちょっと私も前回コメント挟もうか躊躇したんですけれど、私生まれも育ちも渋谷区でして、上原小学校、上原中学校と公立の上原中学校だったんです
よ。なるほど、
はい、でその時の中学時代がスラムダンク全盛期で、はいはいはい、まあ、バスケをやってる同級生がたくさんいた。それがやっぱ上原中学校のバスケ部だったわけなんですけれど、先生 そのライバルたちにも上原中学校の、
はい、上原中学校もありましたし、はい、いやだからそうか、原宿外苑中学とか嫌に詳しいなと思ったんですけど、はい、それでご存知だったんですね。上原もですから大概の学校の体育館に行ってますよ、渋谷は。
じゃあもう先生も上中にいらっしゃったんですね、はい、もしかしたら、
はい、上原も行ったんじゃないかな多分。
なるほど。
僕らの代の時はね、代々木が割と強かったですね、はい、あと原宿にやっぱり一人すごい上手いガード兼キャプテンみたいな人がいたのと、まあ、外苑もまあまあ強かったんですけども、外苑は前回の時の話で強豪って言ったんですけど、はい、その辺もね、だから後で思うとすごいなと思うのが、初めて当たった時は外苑全然強くなかったんですよ、正直言って、はい、だけど3回の大会の3回目ぐらいではやっぱりそれなりに強くなってたんですよね。だその辺がやっぱり指導者の一つのなんかあるんだろうなっていうのは思って、で多分僕が思うに、僕らの代をその外苑中学の先生がベスト4へ持ってけたって言われるところは、もちろんその戦術的なことや僕とかエースやキャプテンの育て方ももちろんあるんでしょうけど、僕は多分想像するには戦術面とあと底上げだと思うんですよね。だから我々の代のチームは最終的に17人だったんですけど、やっぱり前回の最初に言いました、その主力の3人のうち1人が欠けると非常にゲームが進みにくいという厳しい状態になるような感じだったんです。だから3人と 4,5 番目の選手に差があって、その 4,5 番目とまた6番目以降の選手の間にも差があってっていうんで、そこでやっぱりこう人数はいるけど1人欠けると一気に戦力ダウンみたいになった、そういうのを多分上手い先生が教えると、まあ、代わりに出せる選手が多分バーッと増えるんだと思うんですよね。
選手の層の厚さみたいなところが変わってくるんですか、は
い
は
い、そういうことだと思うんですけどね多分。あ、ちなみにですね、あ、これ言っていいのかな、まあ別に隠すことでもないと思うんですけど、はい、例の歌舞伎の海老蔵君と菊之助君は同級生でしてね、
はい、
小中高同級生なんですけど、中学2人ともバスケ部だったんですよ。
ということは一緒に部活動されてたんですか。
やってました。
あ、そういうご縁もあったんですね、はい、同級生ってことはなんかそれとなんかお聞きしてたんですけど、
はい、ただ、海老蔵君の方は彼はでも本当にすごい人で、そういう意味では、
はい、
結論から言うと中2のその秋の新人戦の時はレギュラーで彼は出たんです、はい、だ渋谷区優勝した時は5人のうちの1人だったんですよ。
そうなんです。
で何が彼はすごいかっていうと、1年の時、中1の時は歌舞伎がすでに忙しくて4回しか練習に出れなかったんですよ、バスケ部の公式の練習に、はい、それで中2の春から結構時間ができて 部活にも出れるようになったんですね。で僕らと同じく多分朝とか放課後とかに集中的に練習して、そのわずか半年後の新人戦ではその17人とか20人とかいる中の5人に入ったわけですね、まあ、4番目の選手っていうか5番目の選手っていうか、
その試合によっては同じコートに立ったみたいなことも、
あ、もちろんですから、その、はい、中2の新人戦は全部彼がレギュラーだったので、
そう、すごいですね、
すごいんですよ、はい、ただ3年になってからはまた忙しくなっちゃったから彼は来れなくなって、で逆に菊之助くんの方は確か2年から入ったんですよね。1年の時はバスケ部じゃなくて2年になって入って、でやっぱり彼は2年の時は結構忙しくて、3年の時に結構ちょっとやり始めて、なんかだから2人でバスケ練習して帰り2人でラーメン食って帰ったりしてましたね。なんか今思うとね、
あのそのエピソードも含めてその年度の青山学院中等部バスケ部のなんかその伝説ってすごいなって今思って、 なんでこれ今まで取り上げられなかったんだろう。
そうですね、なんかそうですね、 あとちなみにバスケ部じゃないんですけど、はい、その能楽師の同い年の酒井音春くんという、はい、酒井家の三男坊ですけども、彼も同じ学年だったので、はい、でまあ武田家と違って酒井家はすごい厳しい、お父様が厳しいお家だったんで、彼らは部活動とかできなかったんで、でも放課後のそのお遊びバスケでは結構一緒に音春くんも一緒に遊んだりもしてたんですよね。懐かしいですね。なんか
本当ご縁というか不思議だなと思うんですけれど、その前の学年とか下の学年ではなく、その学年に皆さんいるんですよね。
あ、そうですね、
不思議だなって、はいはい、そのいろんな業界ってなんかその年度生まれの人になんかいろんな天才とかタレントみたいな人が集まるんじゃないのかなと思うことがあって、先生の学年っていうのは特別な学年なんじゃないかなと思ったりします。
まあなんか芸能系はね結構多かったというか、はい、まあ結局初等部、小学校は一学年120人、男子が60人ですけど、60人のうち4人が能と歌舞伎だったんでねまあみんな舞台、家に舞台があるみたいな、だからなんかそれが普通だと思って育ちましたけど、全く世の中出てみるとね普通じゃないですからね。それは
なんかフィクションというか小説の話を聞いてるようななんかそんな話ですよね。
まあそうですね、なんか本当でも楽しかった良き思い出ですね。
またちょっとバスケの話に戻すんですけれど、はい、それだけ青春時代バスケットに打ち込んでられたということで、今のその、まあ、5年齢になってバスケをやっていたことでなんか今の自分にどういうそのプラスというか、うんうん、自分という人間を作り上げていく中で影響があったと思われます？
そうですね、あのまず、間違いなく言えるのはどっちかっていうと、僕はいろいろなこと散漫にやるよりは一個のこと集中してやるのが好きな人間なんですね。だからまあつまり中学の時は何してましたかって言ったらバスケですみたいな、まあ、今何してますかって言ったらお能ですみたいな、まあ、そういう感じで一個のことを打ち込むのが好きな人間である。それででも多分これっていうのは打ち込んでもある程度結果あるいは成果が出ないと多分嫌になっちゃうとも思うんですけど、逆に言うとそれなりに本当に打ち込んで頑張ればある程度の結果や成果が出るっていうことをもう自覚を持って手応えを持って感じることができたので、だから社会人になってまあわけもわからないけど脳をやるっていうのをある段階で決めたわけですけど、そのこっからお能に没頭するぞって思っても別に何勉強していいかすら最初は分かんないんですけど、本気でやるぞってスイッチを入れたらきっと何かしらの答えが出るはずだっていうのは確信があったと、これは一つですね。あともう一個はね、今の職業をやっててというそこに役立つかっていうこととはまたちょっと違うことのような気もするんですけど、すごく自分の中で大きく残ってる、これは人間関係というかコミュニティのことですけどもね、はい、高校でもバスケは僕は続けたんですよ。 ただ実はその17人いた僕の学年のバスケ部だった人はみんなもちろん高等部に行ったんですけども、その高校で中学から続けたのはキャプテン長田くんと僕の2人だけだったんですよ。で他はみんな辞めちゃったんですよ。でまあ高校のバスケ部はまあちょっといろいろそういう問題というか、あの環境的な問題もあって、人とかっていうことじゃなくてね、そもそも練習場が週に 1,2 回体育館を半分でしか使えなかったりとか、まあ、そういうだから物理的にこう大人数受け入れられるクラブじゃないような環境があったんで、まあ、そこも多分厳しかったと思うんですけど、でその高1で入ってった頃は、まあ、僕もまあ本当イケイケどんどんなもう超体育会系な性格だったもんですから、まあ、ちょっとやそっとでね、そういう風なちょっと相手にされないからとかほっとかれたからって言って辞めるやつはもうみんな辞めりゃいいとか言って言ってたんですよ、僕もね。でまあ本当みんな辞めちゃったんですけど、でそれが本当高2の途中ぐらいで、ある時期にまたそのバスケ部じゃない人も含めてみんなで結構バスケをね遊びでやったりするようになった時に、まあ例えばバレー部とか元バスケ部とかでもみんなやっぱ上手いわけですよ結構。で、ああこの人たちみんなバスケ続けて、もしバスケ部に来てたりバスケ続けてたりしてくれてたら相当強かったんじゃないかなと思って、ですからまあ当時は来るもの拒まず去るもの追わずっていうね感覚でやればいいやって思ってたんですけど、やっぱり人っていうのもやっぱり力だし、そういう人たちともうちょっとこう共存して、バスケはみんな好きなわけですから一緒にねこうやるっていうことができたらよかったななんて思って、これってでも大人になって社会出ても全く同じじゃないですか。だから例えば能楽師を志している人間がいて、まあ僕らの世代はそもそも辞めるとかって選択肢はあんまりなくて道選んでますけど、まあ今さまざまな理由からね途中で修行断念する子もいるし、でそれはそんなやつは辞めりゃいいって言うのが普通だと思うんですよ、厳しい社会でも。ちょっと救ってあげれば続けられるんじゃないかなとかね、まあ、あるいは国学院の今サークル指導してても、まあ、結構やっぱり一学年に一人ぐらいは続かないで辞めちゃう子がいるんですけども、でそういう子たちもねなるべく事前に手を打って悩み聞いたり、ね、時に、まあ、叱咤激励すれば続けるっていう子もいるっていうかね。
あのお話をお伺いしてて2つ思って、はい、その最初の1つ目の方は、はい、その本気で打ち込めば何かしらの答えが出るっていうのは、はい、おそらく先生がバスケ部時代に気がついたその成功体験だと思うんですね。
あ、そうですね。
でそれがきっと今に至って、はい、よし本気で答えが出るまでとりあえず向き合おうっていうのがきっと今の先生になったんだなと思うのと、はいはい、もったいないって話ですね、2つ目の話は、はい、せっかくこれほど一生懸命頑張ってきた人もいて何かしら光るものがあるのにここでやめてしまうのはもったいないって、そういうところに気がつけるようになったって話なんですか。
そうですね、だからまあ端的に言えば失敗体験ですよね、2つ目の方はね。
なるほど、
だからただ、まあ、どんどん哲学的なこと話になっちゃうんですけども、それがあるから今の僕のこういう精神っていうか大人になってからの、まあ、そういう考え方にもなった部分もあるんで、その時のそれはもったいなかったと思うんですけど、その失敗体験を持って世の中に出たのでそれは逆に良かったのかなって。みんなでうまくいってね全国大会とか行ったらそれは多分素晴らしい思い出にはなるんだけど、逆に成功したまま進むことになるじゃないですか。だからそれは外苑中学の先生の話の通りで、じゃあベスト4まで行ってもあるいは全国大会出ても下手すると燃え尽きちゃうかもしれないし、おのやってないかもしれないですよね、そういう方に行ってたら。だから今の自分において後悔とかそういうものがあるってこととは違うんですけど、 すごい学ばせてもらいましたよね。まあ、小菅さん今すごいうまいまとめをしてくれたんでそう、成功体験と失敗体験ですね。確かに。
なるほど。それが何でしょう、おそらく気がつける人と学べる人っていうのは多分別の環境でも学べると思うんですね。それが陸上部やサッカー部でも同じような成功体験と失敗体験が
多分そうだと思いますね。
やっぱその通じるもの、なんかいかにその10代のいわゆる多感な時期にそういう人間ってものを洞察する力みたいなものが身につけられたんじゃないかななんて思いながらお話を伺います
。そうですね、まあ、中学はね、なんせ3学年で63人いましたからね、バスケ部。まあ、小菅さんおっしゃったように大ブームになった時ですから、はい、2つ下は31人とかいたので
増えました、ね。
はい、
なるほど。なんかということも踏まえて能楽師武田文幸という人をちょっと見てもらえると、
そうですね、違
った一面も見えるのかなと思いました、はいはい。今回はちょっと2回にわたってちょっとバスケ部時代のお話を聞くというちょっとシリーズでございました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。